はようございます。今日の礼拝は冒頭で創世記の4章の箇所、カインのさすらいの箇所を読んでいただきました。カイン物語の続きから始めます。創世記4章はカインとアベルの物語というよりは、兄弟アベルを殺してしまうカインの物語というふうに考えるべきでしょう。また聖書が描く最初の詩がですね、聖書の描く最初の詩が他者を殺してしまう、あるいは殺されてしまう詩であるというのは本当に衝撃的ですよね。でもそのような衝撃的な書き方をしているのはとりも直さず、そこには人間の深い苦しみと悲しみが明確に問いとして込められているというふうに考えることができます。人間世界の現実の対立や、苦悩の実相の中から導き出された人間の本性、人間の本性にまつわる洞察というようなものがここに込められているんだろうと、そう思うわけです。他人と対立をし、他者と争い、他者からの攻撃にビクビクして生きる人間の、悲しむべき姿がこのカインの物語に映し込まれていると、そう言えます。人間は誰もが一人のカインなんだ。神から離れ自分に失望したり絶望したりする。でも失望しながら自分自身に執着し、他者を憎み他者を殺し、結果として人間はさまよい続ける。こういう悲劇的なカインの姿に人間の罪性というかな、そういう本性のようなものを見ているんだろうと思います。しかしそうしますと人間というのはもう目も当てられないというか、そのように殺し殺される命なんだというふうに総括されなければならないのかと、気落ちしてしまうものであります。ところが物語はそこに一筋の光を灯しています。神は神のもとから離れさすらいの道に進んでいこうとしているカインに対して、しかも今から自分がそのように生きなければならないということに対してもう怯えきっているカインに対して、彼が他の誰からも殺されてしまうことがないように守られるというんです。もともと神様は人間を殺し殺される関係に埋没させてしまうために人間を作りになったわけではありません。息を交わすように、息でつながるようにと人間を作られました。けれども人間は息をし始めると、息をするというのは人間の思考生活の全てが含まれていますけれども、人間が息をし始めると他人と他者と息が合わないという、合わなくなってしまうというジレンマをどうしても抱えてしまいます。本当はその自分の中の息が合わない、息が苦しい、相手の息を止めてしまえと思う、その思いを自分が収めなければならないんだけれど、収めきれない時がある。人間はかくも神の願うままの命になれないし、またなることができない。先ほどデビッド・マッキーの絵本6人の男たちを読みましたけれど、誰もが自分に対して持っているささやかな願い、平和に働き暮らす場所が欲しい、安心して生きていける場所が欲しい、そういう気持ち。でもそれが不安になり、不安は必要以上の防衛力になり、防衛心になり、過剰な防衛は、過剰な防御はひっくり返って他人への暴力になり、自分が膨れること、自分が広がること、そのような欲望は今度は他者に対する疑心暗鬼を生む。そしてひょんなきっかけで 戦になる。こういう人間の中の連鎖というか、人間の中のものが今度は他者との争いへの連鎖を引き起こしてしまうというような、まあ、これをカインの連鎖と呼んでもいいのではないかと思うんだけれども、このようなカインの連鎖とでも呼ぶべき何かを抱え込んでしまっている人間の姿を聖書は描いているような気がするんです。しかしもう一度申しますけども、神は人間をそのような存在としてお作りになって喜んでいるわけではないのです。神はむしろ人と人とのそのような連鎖関係を、カインの連鎖を断ち切りたいと願っておられるんだと思うんです。神はあくまでもカインを憐れんで、そのさまよいの道、生きる道を守ろうとなさるわけです。そのため神はカインに印をつけられたと聖書は書きます。この印というものが一体何のことであるのかは全く分かりませんけれど、神様は人間に殺し殺される連鎖の中に生きてほしくはないという印を人間の中に与えられた。この神の心はやがて1200年の時を隔てて、クリスマスの出来事と重ね合うような気が、私たちイエス・キリストを信じる者にとってはイエス様が生まれた出来事と重ね合うような、そんな理解へと導かれていくような気がするんです。あるいはそのような理解を心に刻んでいっていいような気がするんです。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。神は憎しみと暴力の連鎖を断ち切る印としてイエス様をくださった。平和の印としてこの世に御子イエス様を置かれたんです。ところがその印の姿は血の御子だった。また寝かされていた場所は貝羽桶だった。でもこの貝羽桶という場所も平和の印の舞台の一つだと思うんです。平和の印の舞台だと思うんです。また目撃者、羊飼いたち、きっと貧しく嫌われていた、そのような仕事についていた羊飼いたちも平和の印の大切な要素です。隅っこ端っこをこう連想させる、そのような舞台、そのような存在、そのような目撃者たち、そのような端っこ隅っこが平和の印の物語を形成している。なぜ神は平和の印をこの世にお与えになるのに中央とか真ん中とかそういう場所を選ばなかったんでしょうか。例えばローマとかエルサレムとか、なぜ平和を作り出そうとする印を中心とか中央にではなく隅っこに端っこに置かれるんでしょうか。それは神様ご自身が、神様ご自身が平和は中央から作れない、平和は上からでは作れないということを神様がご存知だからです。平和というものはいつも上から強い力で真ん中から作るものではない。一人一人貧しさや悲しみや、あるいは苦しみが渦巻くその小さな一人一人が息を交わし合い、また息を合わせて共感し悲しみを慰め合いながらお互いの命を慈しんでいくような、そのような中からしか平和は生まれないんだということを神様がご存知だからだと思います。ずいぶん前にお話をして聞いていただいたお話をちょっとさせてください。私は本当は一人っ子なんですけれども、5人の弟妹がおります。 私の両親がですね、里親をずっとしていたんですね。私は実子だと聞いておりますが、私は3年生の時に、突然妹ができました。香川県の福祉事務所から我が家に連れてこられた少女、3歳の少女、名前をゆかりちゃんと言います。学校から帰りましたら、応接間に見慣れない靴が、こう革靴が並んでいて、そして私がただいまって家に入りますと、ちょっと菅野さん応接間においでって言われて入りました。背広を着た2人の男の人の間に可愛い女の子がちょこんと座っていたんです。目がクリクリっとしたショートカットの可愛い女の子でした。今日からお前の妹だよと言われてびっくりしました。でも本当に嬉しかったです。兄弟が欲しいとずっと思っていた私は本当に嬉しくてたまらなかったです。それからゆかりちゃんを迎えた我が家の生活が始まるんですけれども、日にちが経つにつれ、私の両親はこのゆかりちゃんを里子に迎えたことを後悔するようになりました。後悔するようになりました。なぜかというと、このゆかりちゃんがいつまでたっても私の父と母のことをお父ちゃん、お母ちゃんって呼んでくれないということでした。まあ、パパ、ママという柄ではありません。お父ちゃん、お母ちゃんと呼んでくれないということで、一つ屋根の下に一緒に暮らしさえすれば、一緒にご飯を食べていれば、すぐにでも親子になれるだろうと鷹をくくっていたんでしょうけれども、3歳の女の子はしかしもうしっかりと思いがあって、そうやすやすと心を開いてはくれなかったのです。私の両親は思い上がったことをしてしまったかな、後悔をし始めていた、ある種挫折を感じていたんですね。まあ、ただ兄の私は嬉しいだけ、嬉しいばっかり。でもとにかくゆかりちゃんが可愛いです。で、学校で友達に妹ができたんだ、え、赤ちゃん生まれたの、違う、3歳、何言ってんのかわからないという話になるんですね。で、本当なんだ、妹がいるんだ、3歳で可愛いんだ、嘘やん、いや、見せてやるって、私は妹を友達のところに連れ出す計画というのを立てたんです。そしてある日、両親の目を盗んで自分の自転車、小さな自転車ですよ、3年生の少年の、荷台にゆかりちゃんを乗せまして、そして友達の家に、店に連れに行ったんです。まあ自転車で 4,50 メーターも走ったぐらいでしょうか、自転車が後ろ向きにバーンと倒れるんです。そしてゆかりがギャーって泣きます。泣かんといて、泣かんといて、泣き止まない。よく見ると自転車の後輪にゆかりの足がガバッと入っちゃった。そして荒の方向に回ってる、ものすごい悲鳴で泣き続けるゆかり、道路にたくさんの人たちが出てきました。そしてこれはダメだ、これはダメだと言って救急車を呼んで、私の両親も呼ばれてやってきました。そしてゆかりは救急車の中に自転車ごと抱かれて、自転車ごと運ばれていきました。カノンは家で待ってなさい、私は怒鳴られて、家でただただ神様ごめんなさい、ゆかりを守ってください、神様ごめんなさいって言いながら、泣きながら帰りを待ちました。夕方になってゆかりは太ももの付け根からつま先までカチカチのギブスにこう固められて抱かれて帰ってきました。まあ、預けられたばっかりの家でこんな大怪我を背負わされた、本当にかわいそうな女の子だと思うんですけども、それからゆかりはその家の廊下をこうギブスの足をまっすぐ伸ばして、で片方の膝を立ててこう手で床を漕ぐように、かくようにして暮らし始めたんです。ちょこちょこちょこちょこと、それはそれで可愛らしかったです。ところが翌日、何を考えたか、私の父、邦彦って言うんですが、邦彦さんも自分の足に 棒を渡して紐でぐるぐる巻きにして自分の足もギブスにして、そしてゆかりと一緒に廊下を這い回って生活するようになりました。私の父は当時からお腹がちょっと出ていましたので、直角からさらに鋭角に、ま、曲がらないんです。ちょっと後ろ向きになるので、あの漕ぐ書く姿がもうバタバタバタバタなんですけども、とっても滑稽なんですけど、でも本人は至って大真面目でした。ゆかりが苦労してるんや、僕もそうしたい、そう言って二人の、まあ、足を伸ばした、床を這い回る二人の生活がずっと続いたんです。ある日のことなんです。ゆかりと父邦彦が居間で肩を並べて、足を伸ばして肩を並べて積み木遊びをしていたんです。その時にゆかりが、お父ちゃんはそこに置くんと違うの、ここにお父ちゃんは置いて、ゆかりがそこに置くの、ゆかりの口からお父ちゃんという言葉が出てたんです。で、香川県の福祉事務所から預かった日登録をして、その日確かに父はゆかりの養父になったんですが、本当に邦彦がゆかりのお父さんになれたのはその積み木の日なんです。ゆかりが邦彦さんの娘になったのはその積み木の日だと思うんです。私の父はゆかりの親になれないということで挫折を感じていましたけれど、あの日ゆかりからお父ちゃんと呼ばれた時、体に電流が走ったって言ってます。そしてその時の感動がその後も里子を4人引き取っていく原動力になったと話してくれました。で、私たち、まあ、親子でもいろんな関係ありますよね、まあ、夫婦という関係もあのみんなではないけれどもある人はある。そして、まあ、何といってもこういう教会員同士とかね、あるいは野球でいうならばチームとかね、みんなこういろんな関係があるわけだけど、本当にそれがそれになっていく、チームになっていく、友達になっていく、そういう時にはですね、やっぱりこう息を合わせるとか目線を合わせるということがどうしても必要なんですよ。そしてその目線をどこに合わせるかというと、速い方とか高い方とか強い方に合わせたらダメなんです。やっぱり低い方に、弱い方に、遅い方に目線とか息っていうのは合わせていく、その時に通い合うということが起こるんだろうと思うんです。何かがお互いにするんだろうと思うんです。で、そういうような出来事というのを神様ご自身がそもそも私たちに注いでくださっている。私たちがこう共感をしたり、悲しみ苦しみ、そういうものに寄り添った時に何かが生まれるようなものというものをです、神様は人間の魂の中に与えてくれているとするならば、私はそれは印だと思う。そしてイエス様という方がまさしく神様が人間の世界の上にふんぞり返り続けている存在としてではなくて、人間の貧しさと弱さを本当に分かりたいという人間の目線に神様が目線を下げてきた。そして力ずくではなくて、私と同伴するような存在となって私と共に歩まれようとした、その神様の心が印ですよ。その神様の心がイエス様となって私のところに来た、このイエス様という印、また私の中に神様がもし注いでくださっているというこの共感する力、これを印として人間が誰かと一緒に生きていこうとするならば、そこに平和は生まれる。平和は逆にそこからしか生まれないっていうことを私たちはもう預かっているんじゃないでしょうか、神様から。だから私たちはこのような印をたたえ、このような印に向かって私たちの中に託されているかもしれないそのような共感する力、その印を生み出して生きていこうとすること、なかなかこの世界は一足飛びに平和にはならないけれども、私という人間がこの印に生きる、ここから私は平和というものがやっぱり消すことができずに残っていくのだと思うんです。勝利するためには諦めないことだ。沖縄の人たちが印を手にして祈り続け、 座り続けている。私たちも本当に諦めない、平和を諦めない、私の中にある印を輝かす、そのような道へと導かれたいものだと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが小さくなってくださって平和の印を教えてくださったように、小さな私たちこそがまた平和の第一歩であることをもう一度覚えて、諦めずに私から始めていくことができるように、祈りから始めていくことができるように導いてください。祈りによって何も解決しないではないかと思いたくなる時があります。しかし祈らなければ続けられないことがいっぱいあります。祈ることでしかできないことがあるんです。神様、どうか私たちに祈りを授けてください。今日も一緒に平和を祈ります。共に歩む私たちとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。